主に日本の歴史のことを話すラジオ、略しておもれき。パーソナリティのケリーです。
水月です。
この番組はただの歴史好きの僕たちが毎回一つの歴史のテーマをもとに雑談する番組です、
うん、
なお僕たちは専門家ではありませんので内容に関してはご容赦ください。
ああ、
はい、おもれき309回ですね。
309、
はい、
うん、
水月さんってさ、
何
ハローワークって行きます？
ハローワークはね、幸いお世話になったことないかな。
あ、そうですか。僕もね、行くことないんですけど、ハローワーク自体には用事ないんですけど、
うん、
ハローワークの前を通ったり、
あ、それはある。ハローワークの道すがらにある、
うん、そうするとさ、ハローワークの前にさ、
う
ん、突っ立ってるお兄さんとかさ、うん、おばさんって見かけません？いつもいる。
イメージない。
あ、ないです。
ああ、
ね、
人はなんかこうね、いつもやりますけど、
外、玄関の外によ、うん、いるでしょ、
うん、
で僕もしばしばですね、ハローワークのある建物に出入りをすることがあって、
うん、
いつもこういう人立ってるなって思うわけ。
どういうこと？ポツネンと立ってる。
うん、その入り口、ハローワーク
の何かの行列に並んでる
じゃなくて、
その、うん、
でその
何するでもなくポツンと、
そのビルからハローワークが入ってる建物から出てくる人をずっと見てて、
見てる、
うん、で声をかけられる人もいるし、かけられない
人、立ってる人に、
うん、あ、立ってる人がハローワークから出てきた人に声かけてくる、
かける、
うん、
なんだ手配しかなかった
ね。ね、僕はいつも声かけてもらえなかったの。この間初めて声かけてもらってさ、ってだけなんだけど、なんかちょっと一つ男の人が立ってるのはうちの工場か現場で働きませんかっていう感じと、で女性の方はだいたい保険屋さん、
あ
で、あの一緒に働きませんかって声かけて、あなたの友達のからも保険の契約取ってきなさいよって言って、自分の成績を上げるための、
あ、そんななんだ、
まあ、そうしないと成績が上げられない保険屋の営業の力しかない人かなと思われるんですが、
うんうん、
この間初めて声かけてもらってね、
うん
うん、
どっちに？
男の人から「って、はい、やった、ついに声かけられたって思って、仕事お探しですかっつって、家探してませんって言ったら、あ、そうですかで終わった、
うん
うん、寂しかった。
なんやねん、ちょっとぐらい乗ったれよ。
いや、あ、そうだね、今俺
なんでその待望のくせに、なんでそんなあっさり断んの、
ね、バスの時間、
ちょっとぐらいなんか
バスの時間だって
言わなかったでしょ。いや、まあねぐらい言っとけば、
今思えばそうだね、
ま
あ、
また考えますって言って10分ぐらい話聞いて考えりゃいいの
に、ね、
帰りゃいい。
でもさ、そんなんだったらさ、ハローワークにさ求人出せばいいのにねとか、なんか出せない理由があるのかなとか。
そうでしょ、
ね、
ここから声かけてくるのなんかろくなもんじゃないでしょ。
うん、だからこうやってなんか獲物をいないかってずっと見張ってんのよね。
ちょっと今度注意深く見
て。だからね、大きな町行くほど、
うん、
いるよ。
あ、そう、
うん、だから
駅の近くにあるんでね、なんか
だいたいね、ハローワークって駅の近くなんですよ。
あ、そうなんだ。
あのハローワークに来る人は仕事がないから、お金がないから車も持ってなかろう、
あ、汽車で来るんだ
っていう昔の考え方なんで、だから駅近くが基本多いんですよ。
なんかあれなんでしょ、な、月に1回ぐらい行って手続きしないといけないんでしょ、なんか失業保険とかもら
う。あ、そういう人はね、
なんかすごい並んでる人もいるよね、うんう
ん、なんか研修受けないとダメとか。ちょっと幸い失業したことがないので私は、
うん、
うん、上手に生きてこられたので今の
ところね。まあまあなんとか、
ね、うん、まあでもね、その失業したら雇用保険でね、そうそう、いろんな保証してもらえますので、まあそのやり取りするのはまあハローワークなんですけどもね、まあ今のところご縁がないですが、うん、ぜひ声かけられたら水月さんもレポートしてね。
あそこでってこと？
うん、保険の勧誘されるかもしれないし。
はあ、
だっていつも声かけてくれないな。
別に嬉しくもない、
う
ん、
まあ、もうちょっと不幸そうな顔してないとダメなのかな。ああ仕事見つからない、はあってこうため息つきながら歩くから、そもうニコニコルンルンで歩いて
た。話しかけてほしけりゃそれぐらいすればいいんじゃないの、うん、そのくせになんであっさりこの
はだから急が本当に急がその、もうすぐバス来ちゃう時間の時に声かけられ
る。1分ぐらい喋ってあげ
る、ね、今思えば反省です。さあ今日はですね、織田信長です。
信長シリーズ、
はい、前回までは足利義昭にね、
信長の義昭への弾劾
状、はい、やってたんですが、はあ、今度はですね、
はい、
佐久間信盛に対して、信長さんは、19か条の折檻状というのを
折檻状
送りつけてたという手紙があるんですね、
うん、
手紙がね。今度はこれを今回は紹介していこうと。はい、もう信長さん怖いですが、
うん、
ちょっと今度は佐久間信盛宛ての手紙を紹介していきます、
うん、
さあ佐久間信盛なんですけども、
うん、
これもちょっと手抜きでウィキペディアから抜粋ですが、
織田家の筆頭家老
ですね、はい、戦国時代から安土桃山時代にかけての武将、織田家の家臣、平手秀政、
うん、
あ正秀か、平手正秀の自害から、から主君の信長による、あごめんなさいね、信長の家臣で、30年ほど信長の家臣として、使えました、
うん、
織田家家臣団の筆頭家老、
うん、
だったそうです。
そうね、
で、この人ので、幼い頃に信長の重臣として森役みたいな感じですか、お小姓みたいな感じで、
うん、
ついていて、まあ、信長が尾張の国を統一するにあたってね、弟と戦ったりとかいろいろして家臣もこっちについたりあっちについたりってありましたが、信盛は一貫して信長についてたそうです、
うん、
で、まあこういう経緯から筆頭家老として扱われて、あと比企の佐久間として言われたそうですね。しんがりが得意なの、
うん、
しんがりってあれでしょ、逃げる時の
そうそうそう
一番最後で、
うん、一番難しいっていうね、うん、
上手なんだね、戦逃げ上手なんですね、
逃げ上手
戦上手なの、
一番難しい戦いです
よ。で、1576年天正4年にですね、石山本願寺と信長は戦ってたんですけども、
うん、
佐久間信盛が、指揮官に就任します、
うん、
まあ、前任の人が死んじゃったもんで、後任として佐久間信盛が、指揮官に就任して、三河、尾張、近江、大和、
うん、
河内、泉、紀伊などの7カ国の寄り木をつけられ、信盛軍団が形成されて、当時織田家中では最大規模の軍団だったそうです、
うん、
で信盛は積極的にこう戦いをせず、戦は膠着状態になっていきます。で、天正8年、
うん、
1580年に本願寺をのこう代表の僧教女を、
うん、
退去させまして、うん、これで、まあ、事実上戦が終わりました、
うん、
信長と本願寺の戦いは10年続いたことになるんですが、この戦に、終止符が打たれたのが1580年です、
うん、
でこの時点でも信長は、信盛は、信長軍団最大の軍団として 統括していました、
うん、
でこの石山本願寺との戦いが終わったのが1580年の3月1日なんですが、その月の25日に信長から19箇条にわたる折檻状が突きつけられて、信盛は、信長軍団を追放されてしまうわけなんです、
うん、
でそれはどんな内容だったのかというのを今回は紹介していきます。
お
信盛、佐久間信盛って、
うん、
僕ねこれね、ほら緒方直人の信長ってあったじゃん、大河ドラマで、
キングオブジパン、
そうそう、菊池桃子が出てたやつ、うん、
はい、
あれで佐久間信盛って田中健さんがやってて、
うん、
まだちょっとよく分かんなかった年頃だったんだけど、
うん、
ひたすらあの戦をせずに笛を吹いてて笛の練習を一生懸命、横笛の練習を、
あの人ってあなんかやってるんだっけ、
できんだよね、本当に横笛できるんだよね、
ケーナだっ
け、なんかできんだよね、
なんかアンデスかなんか笛やってる人ですよね。
あ、そうなんだ、で戦中、
はあ、
こう、まあ、要は戦中あの笛の練習頑張ってしたんで、
うん、
親方様ぜひお聞きくださいって、
うん、
信長の前で演奏したして怒らして、
うん、
ご退場になったっていうようなのはなんか覚えてるのよ。
それネタだろ
うかでしょうけど、うん、でもなんかそのシーンをなんか覚えてるんですよ、横笛吹いてたなっていうのは。
それはネタだな、
うんうん、もちろんそうでしょうけども、うん、あ、このことなのか、戦いしなかったからかとかっていうのは
違うやろ、
だから、うん、だからそういうようなので信長ちゃんを怒らしちゃったのかなというのです。
田中健な、うん、はいはい、
あとイメージないもん、佐久間信盛って。
これ今見ると利家と松でも田中健がやってるみたいですね。
そう、
同じの佐久間信盛を。
でももうイメージが湧かない。
まああんまり
ちょい役だよね、
聞いたことないよね、まあ、大阪戦争の本願寺との戦いの時にまあちょこっと名前聞くよね、
うん、今度の麒麟の時にはまあ出てくるでしょうね、もちろんね、どこまで扱われるか分かんないけどね、
う
ん、
もうこの信盛がね追放されちゃったのを見て、うん、まあ明智光秀が明日は我が身だなって思ったんだっていうような話もあるよ、
ね、なるほどね、
こんだけ功績がある人でも突然こうやってわけわからない、お前追放されちゃうんだっていう、
わけがわからず、うん、さあ どんなことを信長さんに怒られちゃったのか紹介します。で、これ現代語訳がですね、
うん、
ウィキペディアに載ってましたので、それをそのまんま、持ってきました。
はい、
はい、一番目いきますね、
うん、
佐久間信盛
信秀、
信秀親子は
息子だね、
息子ですね、
うん、
佐久間信盛信秀親子は天皇寺城に5年間在城しながら何の功績も挙げていない、世間では不審に思っており、自分にも思い当たることがあり口惜しい思いをしている。だから指揮官に、佐久間さんが指揮官になって5年、
うん、
何の功績も挙げていないじゃないかと、
うん、
世間も知っているぞと、
うん、
でもこんな戦場に世間の人は来ないのにね。
いやさ、情報は来るじゃん。
そうか、
何やってんの。
はい、はい、2番目、
うん、
信盛らの気持ちを推し量るに石山本願寺を大敵と考え、戦もせず調略もせず、
うん、
ただ城の守りを固めておれば相手は坊主であることだし、何年かすればゆくゆくは信長の意向によって出ていくであろうと考え、戦いを挑まなかったのであろうか、
うん、
武者の道というものはそういうものではない、勝者の機を見極め一戦をと遂げれば、
うん、
信長にとっても佐久間親子にとっても兵卒の在陣の苦労も解かれて誠に本意なことであったのに、 一方的な資料で持久戦に固執し続けたことは分別もなく浅はかなことである、
うん、
長いですね。本当に戦も調略も何もしなかったんですね、うん、籠城戦をすれば勝つだろうと、
まあ囲んどけばなんとかなるかなと、うん、
でもさ、これ石山本願寺ってさ、
うん、
大阪、今の大阪城のとこでしょ。
そうやね。
で昔はあの辺も海、
うん、
海岸線ぐらいなの、
まあぐじゅぐじゅのとこです
な。だから船から、うん、その本願寺グループの人が差し入れとか
毛利氏とかね
来るんでしょ、
うん、
それも妨害するとかもしないんだ。
これもね、まあくまで信長目線
の、
何やってんだと。
ほら今だったらさ、ちゃんと記録取るじゃん、日報書くじゃん、
うん、
この時代はそんなのしないもんね、
う
ん、
そう、まあしなくはないでしょうけど、うん、
でこれ天王寺城ってとこにいたわけ。
天王寺ってね、場所あるじゃないですか。
あの大阪の天王寺、
うん、
安倍の遥かすなるとこ、あそこに信長が佐久間のお城があった。
まあ、本願寺を攻めるための、うん、まあ、出城でしょうね、うん、
本当の立派な城じゃなく戦用の城なんで
しょうね、まあ この時代はそうでしょうね、うん、
うーん、はい。3番目、丹波の国での明智光秀の働きは目覚ましく、天下に面目を施した。羽柴秀吉の数カ国における働きも比類なし。池田恒興は小六の身でありながら花熊城を時間もかけずに攻略し、天下に名誉を施した。これをもって信盛も奮起し、一連の働きをすべきであろう、
うん、
光秀さんは丹波の国を攻略に行ってましたわな、
うん、
それも頑張ったの。あ、丹波統一しちゃうの。
そうですね、
うん、秀吉はこれは中国攻めのことですか。
うん、まあ、そこまで、まあ、手前の方でしょ
うな、うんうん、だから摂津とか、
そうそうそう、播磨摂津あたりでごじゃごじゃしてる時期でしょうな。
あ、うん、あ、そっか、まだそっか。で、池田恒興は、
うん、
花熊城、
花熊、
これどこですか。
神戸に、
神戸、
神戸に花熊って行きゃあるでしょ、三宮の次ぐらいに。
うーん、うん、なんであれだよね、秀吉もこの辺にいて、あ、そうか、
池田恒興ってこの辺の人でしょ。
そうだね。
で秀吉にまあ従って、
池田恒興ってあれでしょ、あの地兄弟でしょ。
誰と。
信長と。違うの。
そうやったっけ。
なんかちっちゃい時からさ、
池田恒興ってこの辺の人じゃなかったっけ。
え、信長の昔からの家臣じゃないの。的場浩司がやってたじゃん。
あ、そう、
うん、
で池田家の、そうでしょ、
うん、信長、織田家の人でしょ、
うん、
乳母の子とか、なんかそんなんじゃないの。
へー、
あんまり出てこないけどさ、なんかあの緒方直人の時は的場浩司だったのは覚えて。
緒方直人がキングオブジパングね、
ジパングの時の、
ほう、
うん、時的場浩司が、
ほうほうほう、
なんかずっとそばに耐えていたよ、最初の頃。
はははは、
うん、で、
あ、織田の信長の故障か、はは、そういうこと、はい、
で、後々その姫路のあたり、播磨を、
うん、
配慮されるんじゃないの、
うん
うん、でも、そう、だってまあ、あっち方面西攻めていくのは秀吉だよね。
そうね、
だから葬式は秀吉で、
うん、
まあ池田恒興はその花熊城攻めの時は時間もかけずチャッチャッチャッと攻略しちゃったしみたいな、
うん、
なのに信盛ももっとやんなきゃいけないんじゃないですかと。
ちょうどあの黒田官兵衛の頃の時代ですな。
そうですね、うん、はい。4番目、
うん、
柴田勝家もこれらの働きを聞いて越前一国を領有しながら手柄がなくては評判も悪かろうと気遣いし、この春加賀へ進攻し平定した、
うん、
お、柴田のおっさんも、
うん、
越前から加賀へ、 侵攻して平定したのは加賀の国、加賀か、加賀だから能とは関係ないのか、金沢のあたりを抑えて、
うん、上杉と戦った、ね、
ああそうですな、うん、はいはい、こういうことやってんの、
うん、
はい、5番目、戦いで期待通りの働きができないなら人を使って調略などを凝らし、足りないところを信長に報告し意見を聞きに来るべきなのに、5年間それすらないのは怠慢でけしからぬことである、
うん、
その通りだと思います。定置報告もしないのこれは良くないですね、5年間も、うん、信長も様子見に来ないのかな、
うん、
であるかとかってこう答えるんだよね、うん、はい、6番目、の信盛の与力、
うん、
安田知宗の書状には、うん、本願寺にこもる一騎衆を倒せば他の小次郎の一騎衆も大方退散するであろうとあり、信盛親子も連番している、
うん、
今まで一度もそうした報告もないのにこうした書状を送ってくるというのは自分の苦しい立場を交わすためあれこれ言い訳をしているのではないか、ってことは部下がの報告と信盛が言ってるのはズレがあるってことですかね。
いや、部下が言ってることに信盛も連番してるからそうだって言ってるけど、じゃあ実際にそれやってんのかって言ったら報告がないから単なる言い訳でしょっていう話でしょうね。
ダメじゃんね信盛は前の吉明さんと同じようなことになってきたけど、
いやだけどこれさ結構信長株式会社の社員大変だよね。絶えずこうやって横並びで部下と競争させられてさ、
まあ、だから
手柄立てなかったら社長から折檻状届くんですよ、お前何やってんだよって言われて。
でもさ、そうやってちゃんと目にかけてくれてるんでしょ、
うん、
ありがたい社長じゃないですかこれ19箇条もあるんだからね、まだ3分の1しか読んでないんだからね。
もうこれだけでいや意味はなくはもう
でもさ5年も連絡してないのもいけないんじゃない、
うん、
はい、7番目、信盛は家中においては特別な待遇を受けている。三河、尾張、近江、大和、河内、和泉に根頃衆を加えれば紀伊にも、紀州ね、紀伊にもと、7カ国から与力を与えられている。これは自身の配下を加えればどう戦おうともこれほど落ち度を取ることはなかっただろう。こんだけ強い軍団、たくさんの軍団を持っているのに、
うん、
何やってんだ、
うん、
そりゃそうじゃない。文子、河内、泉、うん、根頃衆っていうのは紀州の、
紀州のね、根頃寺っていうお寺があって、うん、その周辺でね鉄砲の扱いなんかがうまくて、
これ根頃衆って本願寺派じゃないの、
まあ、一時期信長逆らってた時期もあって、
ね、あっち着いたりこっち着いたり、うん、傭兵なんだね、雇われ兵なんだね、
うん、
うーん、はい、8番目、水野信元死後の狩屋を与えておいたので、家臣も増えたかと思えばそうではなく、
うん、
それどころか水野の旧臣を追放してしまった。それでも跡目を新たに設けるのなら前と同じ数の家臣を確保できるはずだが、一人も家臣を召し抱えていなかったのなら、追放した水野の旧臣の事業を信盛の直轄とし収益を金銀に変えているということである。言語道断である。
うん、
どういうことですか。これ水野さんが亡くなったんで、
うん、
狩屋という土地を
与えて、もともと信元の、水野信元の家臣もそれで面倒見てあげて、
うん、
自分の部下に加えなさいとしてたのを、水野の家臣を 追放した挙句にその信元からの領地から上がってくる年貢とかを金に変えてるって話でしょうね。
ダメじゃん、
うん、
なんで水野さんとは仲悪いの佐久間さん、
うん、
水野さんもこれ昔からこの尾張の方にいる名字ですよね、
うん
うん、ダメじゃんね、
うん、
松屋地元でねこの辺は刈谷は尾張になるの、
なんか三河と尾張はちょうど境目ぐらい ね三河か、
うん、三河尾張あの辺ですよね、
うん、
ねえこれは言語道断だと思います、
うん、
これ叱られて仕方ないよね、
うんうん、
まだ行くよ、
はい、
9番目山崎の地を与えたのに信長が声をかけておいたものをすぐに追放してしまった、
うん、
これも先の刈谷の件と思い合わされる事件ことである。山崎ってあの、
うん、
京都の山崎かな
でしょうね、うん、
のも管理任せてたのにそれも刈谷と同じように家臣かなんか追放しちゃったのかね、
うん
うん、これは何か意図あるのかね信盛さんは。
うーん何なんでしょうね、
あんまり人事の才能ないのかね。
あーそんな感じはするね。
ダメですね、うん、はい。じゃあ今9番読んだね。じゃあ10番目いきますね。以前からの家臣に地業を加増してやったり寄り気をつけたり新規に家臣を召し抱えたりしていればこれほど落ち度を取ることもなかったであろうに、ケチくさく溜め込むことばかり考えるから今回天下の面目を失ってしまったのだ。これは唐高麗南蛮の国でも有名なことだ、
うん、
ケチくさく溜め込むことばかり考えているこう政策を取るのは中国朝鮮東南アジアでも失策だっていうのは有名なことだってことですか、う
ん、外国人も知ってるよってことなんじゃない
ですか、うん、そういうことを信盛のやってることはバカじゃねえのって、
うん、
渡来人も渡来人じゃないや南蛮人たちも知ってると、
うん、
あこれちょっと辛いね。ルイス・グロースも知ってるんだ
でしょうね、
うん、厳しい。こんなこと言われたら僕ちょっとノイロスになってきそうだね確かに、
うん
うん、まあちょっと今日はここまでにして続きはちょっと来週読みましょう。まだ続くのかな、まだ続くんですが、はい、
社長からの説教が、
はい、働くって大変なんだね、
うん、
はい、じゃあお便り参ります。はい、フリーダムチンパンジーさんからいただきました。
フリチン、
はい、ケリーさん、みなずきさん、海坊主さん、こんにちは。先日はオフ会お疲れ様でした。僕は初名古屋でしたので、当日は同じくオフ会に参加したリスナーさんや、ポッドキャスト配信者さんと、名古屋城観光や、初の名古屋飯として、ヤバトンの味噌カツなどをいただくなどして、おもれき話に花を咲かしました。会場では参加者の皆さんやニコニコし、あ、参加者の皆さんがニコニコしているのが印象的で、向かいに座られた方の声が聞こえないほど盛り上がりましたね。キラキラした目で若くて綺麗な女性も、お三方見つけていました。あ、見つめていました。僕たちをってこと？
そうでしょう。
ケリーさんは女性陣に可愛いと言われていましたね。水月さんはお会いすると、シャイな感じでしたが、お酒が進むといつもの番組の雰囲気になられていました。海坊主さんはとても爽やかな好青年でした。もっとお三方ともお話ししたかったのと、参加者の方ともお話ししたかったですが、何しろたくさんの人数でしたので、次回もあることを期待しています。
うん、
今回お知り合いになれた方もいて、縁をつないでいただきました。ありがとうございます。またお会いできることを楽しみにしています。運営に携わる 携わっていらっしゃった、人志さん、達郎さん、バンブーさんにも大変お世話になりましたといただきました、
うん、
ね、フリキンさんもね来ていただきました、
ね、いやわざわざねありがとうございました、ね、
ありがとうございました。またお会いしましょうね、
うん、
はい、続いてですね、四角五角、
四角五角、
はい、四角形五角形、四角五角、はい、参加いただきました。いつも楽しく拝聴しております。海外移民の話が出たので、それに関連した施設の紹介をしたいと思います。場所は横浜の MM21 地区、
うん、
でサークルウォークのすぐ隣に、JICA 横浜という施設があり、施設内には移民の展示や移民に関する図書資料室があります、
うん、
ついでに3階はレストランですので、機会があれば一度お立ち寄りくださいといただきました、うん、MM21 地区ってどこ？
港未来でしょ。
あ、これを横浜の人は MM っていうの？
うん、書いてあるじゃんよく。
本当に、
うん、
あれでしょ、ランドマークタワーになるとこでしょ、
駅のすぐ裏ちゃんと、うん、
行ったよ僕、船日本丸、
帆船でしょ、
うん、そうそうそう、は乗りました、
うん、
乗りましたっていうか見学に行きました、
うん
うん、あそこ
サークルウォークってなんかこんな丸いあるじゃん、歩道橋みたいな、
うん
うん、
あれのことか。
あれの横でしょ。
ジャイカまでは気づかなかったな。
うん、
ああそうです。もうその後横浜行ったけど、私立か県立の博物館には行った。横浜
の。横浜の？
馬馬車道な。
あ、馬車道。ああの辺に。賞金銀行の
本。あ、そうそう、なんか銀行みたいな建物、うん、洋館のね。
はいはいはい、はい、
うん。あそこに行ったのだけは覚えてます。
絵は一律かな。
うん、うん、あんまり。
そう、
個人的にはあまりちょっと面白くなかったですが
うん、
そのあ、ジャイカの方にもあるんだね。またちょっと見てみますね。まあちょっといつ関東行けるか。あ、僕もしかして年末に東京行くかも。
年末？
年末っちゅうか、
いつの話？
11月から12月にかけて。
えらい先やな、
うん、いや研修に申し込んだんですよ。
ほう、
うん、で東京でちょっと仕事絡みで。
長期間？
いや2日。なのでまあちょっと前後どっちか有給入れてさ、
ほう、
うん、行ってもいいかなって。ただ
いいじゃん、
抽選じゃないけど、
ほう、
定員オーバーしてるので。
あ、研修自体は、
研修自体が。でそこで
外れちゃうといけない。
ちょっと団体の推薦をもらわないと。で、まあ優先順位的には僕は不利なんで、ちょっと落選しそうな気がするんだけど、受かったら東京まだ行けるかも。はい、
自分で行きなよ。
うん、まあね、まあそれもそうなの。有給取ってます？
有給
今5日間取んなきゃいけないでしょ。
ああ、有給って言ってでもね、
いや僕も そういう面があるんだけど、でもちゃんと取らないとダメなんでしょ、今の働き方改革で。
そうなんだよね、そう、今年からそんなことは言ってました、
ね、うん、
強制的に取ら
せて。そうそうそう、なんか公私混同してるとわけわかんないじゃん。どれが有給で仕事でサボってて
かさ、どれがなんかね、病気の時とかの休暇ってどれが使ったのかもよくわかんないし、うん、今何日持ってるのかもよくわかんない、
ね、よくわかんないですよね、うんうん、まあ、そういう働き方をしてる人もいるんで難しいね、
うん、
はい、続いてですね、のりやんこさんからいただきました。
のりやん
こ、はい、うん、ケリーさん、みなずきさん、こんにちは、アメリカ在住ののりやんこです。先日子供を学校に送っていく際におもれきを聞いていたら、私のお便りが読まれてびっくりしました、
うん、
ありがとうございます。毎週欠かさず聞いているので、子供たちにもすっかりおもれきはおなじみになってきています。残念ながらアメリカ育ちの子どもたちは、日本の歴史の知識は補習校で習う社会の時間の歴史からのみとなっています、
うん、
そして土曜日の週1回での補習校の、授業で勉強する歴史はあまりにも少なく、きっと卑弥呼も 藤原の道長も子供たちにとってはすぐに忘れられてしまうものなのでしょう。ちなみに私は在米20年ほどになり、今はワシントン DC 近郊に住んでいます。グラント大統領の家には以前中西部に住んでいた時に行きました。アメリカ中西部に住んでいた時に行きました、
うん、
ワシントン DC では春には日本から送られた桜の木々が一斉に花を咲かせて綺麗ですよといただきました、
うん、
ワシントン DC ってさ、うん、
はい、
ホワイトハウスのあるとこでしょ。
そうですね、
うん、ペンタゴンもあるとこもそうなの、ワシントンの。
そうでしょう、う
ん、あれってさ、なんかさ、ワシントン DC の街ってイメージできる、
うん、
なんかニューヨークとかさ、
なんかすごい人工的な街でしょ。なんかこんなすごい道が、
あ、もう計画的に作られた街でしょ。
なんかね、わけわかんない、
なんかニューヨークとかマイアミとかシカゴとか、うん、なんかそういうような街の紹介のされ方で見たことないのよ。だからさ、ロサンゼルス行ったらこの観光バスに乗りなとかさ、この店美味しいよとかさ、よく知らないけどなんか見かけるけど、
特別区でしょワシントン。
ワシントンってなんかさ、
首都特別区でしょ、
うん、
うん、
なんちゅうの、飲食店とかあんのかな。
そら何万人も公務員が働いてんだから食堂ぐらいはでしょうし、
だけどそんな紹介って一回も見たことないもん。
あれじゃん、あのほらすごいなんか高いオベリスクみたいなのあるじゃん、
あの塔、塔で棒みたいなと
こ、そう、あのフォレストガンプかなんかでほら抱き合ってたとか、リンカーンの銅像とか、
リンカーンの銅像
じゃないか、石像か、
そんなの、え、リンカーンってあの崖に、
崖にさ、顔だけでしょ、
顔だけ
座ってすごい大きな、
あ、はいはいはいはい、
あれもワシントンでしょ。
あ、そうなんだ。
だから国会議事堂もそうでしょ、あのこんなドーム、あの辺にごちゃごちゃってあるでしょ、
うん、じゃあ何、のりやんこさんのはご家族はこういう国家公務員か何なのか、なんかなのかしらね、
分からん、
それにまつわる商売やってるのかしらね、
うん、分からない、うん、
で補習校っていうのを言ってんだね、学習塾みたいなもんかね、まあ、ちょっと違うだろうけど、
在米日本人があれなのかね、
ちょっとその日本的な
向こうの学校では習えないようなことを、
へ、言ってるのね。
そんなとこでどうやったら働けんの、
知らん、
どうやってそこの先生とかって誰がやってんの、
ジャイカと
か、行ってみたいな、
聞いてみたらいい
の、そんな仕事なんか3年ぐらいやらせてくんないかな、
海外行くの、うん、さあ大変だよアメリカ
って、永久は嫌や、3年だけ、
3年絶対
で2年
あのね、ご飯大変だから、
ご飯は炊飯器持ってくから、
ああそうね、僕そうか、僕旅行だから、まあだけど本当ね、
朝げと
和食恋しかったよ、ふ
りかけとご飯持ってくから、
うん、 ね、
米はちょっと親から送って
もらって、うん、もういい年越えて親のすねかじって、
で親呼んでやればいいじゃん、その代わりこれがワシントンだよって、
またハンバーガーかいとかってこう嘆くよ
家で米炊いたら
味噌とか作り出すよね、漬物とかね、
それこそそう、なんか日本の食材店ぐらい1軒ぐらいあるでしょ、
あるけど高いんだよ、
高い、
やっぱ割高ですよ、うん、どうされてんだろうね、
何やってんでしょう ね、
ね、また、うん、プライベートなことも教えてください、はい、続いてですね、みちのくの姉さんからいただきました。
姉さん、
はい、おもれきの皆様こんにちは。先日テレビのローカルニュースでいわき市にあるグアンのことが流れていたので、愚かなイオリと書いてグアンね、うん、どこかで聞いたことがあったなぁと思い調べた1週間後に、うん、おもれきで彼の名前が聞こえてきました、
うん、
清水の次郎町の3年間だけの養子天田五郎、
うん、余ったかな、
余った、うん、天田五郎、余った天、お天道様の天に田んぼね、
うん、
が、天田グアンです、うん、今日はグアン、今日はグアンのことを書かせてくださいね。驚きの人生を簡単に紹介します。 彼は何者でしょうか。ちょっと一口には語れない人生でした。漢詩や和歌に優れていて、正岡子規とも交流があり、子規の俳句にも多大な影響を与えた人と解説書にありました。1854年に生まれ、戊辰戦争で家族と離れ離れになり、1571年にニコライ堂の新学校に入り、ニコライ堂の役職の方の紹介で山岡鉄舟と知り合い、その門下の落合直明、直明に国学を学びます。その後各地を歴訪しますが、長崎滞在中に佐賀の乱に遭遇、一味と間違えられて投獄されます。その獄中で丸山策略という歌人に出会い、短歌と国学を学びます。
うん、
同じ年に牢を出され、薩摩の桐野利明のもとに身を寄せ、西南戦争の後帰郷し、1878年に山岡鉄舟の勧めで清水の次郎長に預けられ、1879年に家族を探すために写真師の門下生となり開業。その後1881年から次郎長の養子になり、山本姓を名乗りますが、84年に養子縁組を解消、天田姓に戻ります。その年に山岡鉄舟の世話で有栖川の宮に奉職、2年後その職を引き、大阪内外新報社に入社。その後鉄舟の紹介で京都の寺に日曜ごとに参禅、1887年に得度を受け禅僧になります。鉄眼、鉄の目と鉄眼と名乗ったそうです。1892年に清水寺三年坂、
うん、
に草案を完成させ、移り住んだそうです。その草案を愚庵と名付け、自らも愚庵と称したそうです。1904年51歳で亡くなりました。結局家族を探す目的は達成されなかったようですが、調べている間私は彼の人生に圧倒されてしまいました。飛騨の高山陣屋で見た山岡鉄舟の名前がこんなに出てくるとは思いませんでした。人と人のつながり、縁の不思議を、ゆかりの不思議さを感じましたということですね。
うん、
清水、なんかこの人、なんか転々としてますね。
すごいですよね。
これ、家族とさ、その、戊辰戦争でさ、
うん、
離れ離れになっちゃうってどんな環境なんだろうね。
まあ幼い子供だったんでしょうな、まだ生き別れ
見つからないもんかしら。
ねえ、それ周りが平穏無事なら誰か探してあげようかって、みんな誰も構ってもらえないよね。構ってらんない、ね、
なんかさ、大空襲の後とかさ、
うん、
大震災の後とかだったらさ、なんかなんかわからんでもない気もしないけどさ、
うん、
なんかそこまで大規模な戦争だったの、戊辰戦争って。
いや、それは自分の町が戦場になる
ためのことでしょうな。あ、でもご近所の人とかみんな死んじゃってたりするかもしれないもんね。
それもわかんないわけでしょ。親が死んじゃってて自分だけになったのか、逃げる時に手が離れちゃったりとかっていうのも分かんない。
今みたいに警察とかに相談するってことはできないもんね。すごいですね、東西あちこちこう移動して、
うん、
山岡鉄舟に頼りまくです頼りまくりです。
山岡鉄舟のおかげでいろいろやってますね。
なんかこのなんかやっぱ聞いてる人いろんなの見つけてくるんです、なんかつながるんですね。はい、ありがとうございました。はい、本日はね、ここまでね。
以上。
はい。 おもれきではリスナーの皆様からのお便りを募集しています。あの時代に行ってみたい、あの人に会いたい、おすすめの歴史漫画や歴史小説、大河ドラマなど歴史ドラマや映画の思い出や感想、戦争の体験談、他にもいろいろとお便りテーマがあります。詳細はおもれきのブログをご覧ください、
うん、
番組へのお便りは E メールまたは Twitter のダイレクトメールでお送りください。メールアドレスはおもれき2013@gmail.com、ツイッターはひらがなでおもれきと検索してください、うん、あとおもれきアプリからもねお便りを送れますのでぜひお送りください、
はい、
はい、ではまたポッドキャストでお会いしましょう。さようなら。
さようなら。